あなた方に与えられている信仰を用いなさい。神様から与えられた言葉を信じ、その信仰を用いなさい。あなた方は信仰を用いてその歩みを成していくときに、既に開かれている扉がを通してたくさんの祝福をあなた方は見ていくようになるとしておっしゃいます。その信仰の足を踏み出すときに神の技は現れ、神の奇跡は起こっていきます。あなた方は恐れずに信仰の足を持って踏み出していきなさい。その時に後悔は割れ、その時に神の栄光が現れてくると主はございます。立ち止まっていてはいけません。また恐れないで踏み出しなさい。恐れて踏み出せないものがいますが、恐れないで踏み出しなさい。踏み出していく時に神の技は始まると主はございます。
この信仰の歩みを成したアブラハム、この神の声に聞き従って、この家を出たアブラハムに対して、このルトの歩みはこの、目に見えるところで判断したと主は言われます。この方と祈り聞き従いの恵みの中に立ち返っていきなさい。今何か新しいことを決定し判断しようとしている人は、必ずこの祈り主に聞き、この確認を取って進んでいきなさいと主は言われます。
この場所での礼拝の時というのはそう長くはありません。私はあなた方を新しい場所へと導いていこう。そのようにあなたの人生にも今までとは違う場所へと導かれる、そういう導きが始まることを覚えなさい。あなた方はそれを主の前に聞きなさいと主はおっしゃいます。聞くときに私は豊かに語ろうと主はおっしゃいます。恐れずに踏み出していきなさい。私はその時新しい恵みを豊かに開いていくと主はおっしゃいます。今まで閉ざされていた扉は既に開かれています。あなたは信仰の目を持って踏み出していくときに、あなたはその中で私の技を見ていくだろうと主はおっしゃいます。
空高く舞い上がる花の香りのように、今私のこの歌が天に届きますよ。
通してさらに私は多くの扉を開き、私の宣教の働きを進めていくと主は教えます。あなたの人生に許されるいろいろな事柄の一つ一つの中で感謝をするのとともに、心 心からの賛美をされていきなさい。悲しみの中で、痛みの中で、苦しみの中で、あなたは喜びの声を上げ、賛美の声を上げるとき、あなたはその悲しみが喜びに変わり、痛みが祝福に変わるのを確かに見るようになりましょう。せあなたは信じて、悲しみから声、喜びの声を上げる、出場者に、あなたは喜びの声を上げなさい。私はその時、私は行こう。
一人で賛美する違います。聞いてはいけません。ご覧いただく感謝と前に向いて、この人に向かってこの賛美していきなさいとおっしゃられます。この方の心に対しては、おしわ
れ祈りなさいとおっしゃいません。あなたの心を賛美して祈りなさい。あなたの心からの願いを求めよう。主の前に、私の前に進み出すとき、私はその一つ一つのように答えていこうと挑戦します。この一人ではなく、また諦めるのでもなく、私に向かって大胆に求めなさい。多くのものが簡単に諦めていきます。また人に求めていきます。そしてうまくいきません。あなたは私に求めなさい。不可能と思えること、ありえないと思えることであっても、もっと大胆に私に求めなさい。あなたは心を収めて真剣に私に求めるとき、真実に私に求めるとき、私は天の窓を開こう。私は全能の神、天と地を作り歴史を導く神、その私に向かってもっと大胆に求めなさい。感謝の声を上げ、賛美の声を上げ、あなたが私に求めるとき、私は不可能ない神であることをはっきりと示し、ありえないことをあなたの人生の中に具体的に表していくと主は仰せられます。
無理だと思った たくさんの失敗も、 いろんなことがあって、 諦めかけていた。 行きます。
愛する天のお父様、愛する天の御に住まわれる主が今ここに共にいてくださることを心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。ご臨在をありがとうございます。素晴らしいご賛美をありがとうございます。また今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。今日集めないでいるお一人お一人を心からありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる今日の締めの浅い教会の40枚以上のあなたのためを心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。支配でご自身の御言葉を通して豊かに語り豊かに導いてください。どうぞお一人お一人のうちにあなたが働いてくださって、その iPhone をどのように用いていくことができるのか、 iPhone に詳しいヘビーユーダーの M 氏による連載で取り上げる。でヘビーユーダーの M 氏って書いてあるんですけど、ヘビーユーダーの M 氏っていうのはですね、モーセ・デニシカル牧師のところです光くんが書いてるんですからね、皆さんぜひ読んでほしいと思います。それで、分かればいいですし、分かりにくかったら光くんに質問してあげていただきたいと思います、ね、でこれ今回はなんか聖書のことを書いてありますね。 iPhone で聖書をやる、その縦書きで読めるってことですね。ひたすら最近は光牧師は iPhone で聖書を読んでそうですので、光牧師は聖書を持ってなくても、iPhone 持ってると聖書を持ってるということですね。でね、なんかそんなこと書いてます。ぜひ読んでほしいと思います。それとですねですね、先週、飯塚に行った時のお話をしましたけども、その方は今週の水曜日の日に飯塚に来られ、福岡の方の世話に来られまして、本当に神様がザラサに住んでいるのを見ました。それは後でまた説教的な話をしますけれども、もう一つそうそう言わなきゃいけなかったのは、今日の夜、ですね、原爆資料館でゴスペルアワーというのと、それから聖火が持たれますけれども、ゴスペルアワーというのはですね、九州中から18チーム、一つ来れなくなったので17チームですけれども、17チームが参加します。で、一応5時からリハーサルがあって、5時50分に抽選会があります。その5時50分に来なかった時は、一応もう最後になりますので、5時50分に人たちで抽選をして、その人たちは順番を決める。それまでに間に合わないチームはもうそのチームが終わってから順番にやるんですけど、7時で一応打ち切りですので、おそらくずっとアウトになると思いますね。だから一応長崎でも一応5つのチームがエントリーしてますけども、5時50分の抽選会には必ず行ってほしいと思いますので、もうそこで決めてしまいますので、よろしくお願いします。で、その後にですね、今日は光牧師の送別聖火になりますので、一応もう9月で光君は東京に行くということになっておりますので、ぜひ皆さんね、お願いください。ので、一応今回恵子さんに証をしてもらって、光君に、ショートですけどメッセージをしてもらって、その後、九州のみんなに祝福を祈って送り出そうということになっております。あともう一つはですね、平優子ちゃんが、地方の平優子ちゃんが火曜日から、カンボジアに行きます。でそれは今回は短期じゃなくて、3ヶ月か4ヶ月ぐらい行きます。で、イスラエル派遣の時にちょうど10月の末から11月にかけて、前田さんがその代わりに戻ってきますので、戻ってきて、そして今回本当は長く滞在する、日本に滞在するだったので、ちょっとですね、再帰ってきてないので、ただちょっと向こうの事情がありまして、カンボジアの方の事情がありまして、長くちょっと滞在できない可能性があって、1ヶ月から1ヶ月半、イスラエルで2週間使いますから、その後1ヶ月ぐらい日本にいると思われます。で、後半の方で九州も長崎も来られると思いますけれども、ぜひですね、皆さんですね、覚えておいてください。で、ゆうこちゃんにも今日来ますので、ゆうこちゃんにも証しを短くしてもらって、祝福して送り出したいと思ってますので、で皆さん夜の世界の方もですね、ぜひおいでになってほしいんです。原爆資料館で6時からゴスペルアワーですね、そしてその次、一応それ終わり次第7時か7時ちょっと過ぎからですね、送別世界になってますので、よろしくお願いします。宮崎からも駆けつけます。いつも宮崎は来ませんけど遠いので、今回は宮崎からクーラーの効かない車に乗って窓を開けながら高速を走ってですね、1000円ですので今日来ますので、ぜひ皆さんですね、ぜひお願いになっておしております。熊本は19人とかな、10人とかな、たくさんできますので、ぜひですね、皆さんですね、来ていただければと思います。はい、それでは聖書の方に戻っていきたいというふうに思います。今日は、ヨハネの福音書の4章、十字架シリーズが終わりまして、復活の話をしようかと思ったんですけども、その前に、今日はヨハネの4章のところから見ていきたいと思います。大きくポイントを2つに絞って、お話をしていきたいと思ってますけれども、46節から見ていきましょう。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは、かつて水をブドウ酒にされたところであると。これはヨハネの2章に出てきますけれども、カナの結婚式で有名な、イエス様が結婚式に行かれたときにですね、ブドウ酒がなくなってしまいます。そして、お母さんのマリアさんが、 アシサムに頼むんですけども、そしたら、まあ、私の時はまだ消えませんって言うんですが、その後に、この水を汲みなさいと言って、そして水をたくさんそこに、あとは今は持っていきなさいと言ったら、水が葡萄酒に変わったという、まあ、アシサムが初めて行われた奇跡ですね、まあ、そうなんですね。カナっていうとすぐ結婚式、水が葡萄酒に変わったってね、まあ、すぐイメージするところですけども、まあ、そこにユダヤから、これガリラヤ地方なんです、ガリラヤのカナに来られたんですね。そしたらですね、そこに来た時に、さてカペナウミに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子は死にかかっていたからであると。カペナウム、同じガリラヤ地方にカペナウムというのがあります。これはガリラヤ湖畔の、町なんですね。イスラエルに行かれた方は分かると思うんですけれども、ガリラヤ湖畔のカペナウムというのはイエス様の宣教の中心地、拠点だったんですけれども、当時は栄えた町です。で、そこから同じガリラヤ地方とはいえカナまで行くにはかなりの距離があります。バスでも相当かかります。当時はバスはありません、車もありません、ね、馬車があったかどうかしませんけども、でもかなりかかると思うんですね。歩いても、あるいは、まあ、走っても出かけて馬に乗ったとしてもですね、かなりかかったと思う。ところがこの王室の役人の方は、息子が死にかかっている病気になってたので、なんとか治してほしいということで、イエス様がそのカナまで少し距離があるそこを来られたわけなんですね。で、これは王室の役人って書いてありますから、まあ、王室の役人ですね。で、王室の役人ってことは社会的立場もあったし、おそらく経済力もあったと思います。で、彼は社会的立場も経済力もあったんですけど、おそらく人望もあったでしょう。だけど、その自分の持っているものは、持っているものも何一つ、平戸までは車で行っても3000円ぐらいかかりますね。かなりありますね。そういうふうに、同じガリラヤ地方とはいえかなり距離があるのに、この王室の役人は息子を治してもらいたいので、イエス様のところにわざわざ行ったわけであります。で、この今日の一つのキーワードはここなんですね。イエスのところへ行き、息子を何癒してくださるように願った。イエス様のところに行ったんですね。実はこのイエス様のところに行くこと自体が信仰なんです。この王室の役人はもう本当にイエス様なら治してくれる、イエス様はきっと治してくれると思ってイエス様のところに行ったのであります。で、今日皆さんがもし何かの問題を持っていたら、この人みたいに自分が病気であるとか、自分の愛する者が病気であるとか、あるいはこの経済的な問題であるとか、人間関係で本当にこじれてしまってどうすることもできないとか、何らかの問題を持っているなら、イエス様のところにその問題を持っていくならば、イエス・キリストはその問題に対して解決を与え、勝利を与えてくださるんですね。新約聖書、ね、まあ、エス様が出てくるのは新約聖書から新約聖書と言いましたけれども、新約聖書を見る限り、イエス様のところに来て、治らなかった病気は一つもないんです。イエス様のところに来て、解決しなかった問題は一つもない。イエス様のところに来た人はみんな、イエス様から答えをいただき、回答をいただき、癒しをいただき、奇跡をいただき、恵みをいただいているのであります。イエス様のところに来て、がっかりしてしまったとか、ダメだったという人は一人もいないんですね。もちろんね、ラザロの時みたいにね、その時は願い通りにならなくて死んじゃった、ああ、どうしてと思っても、その後にもっと大きな、こう彼らが思っているのははるかに大きな数というね、ことが起こってますので、そういうことはあります。自分たちの願ったことよりももっと下の心が大きくて、その時はすぐ願い変えなかったけども、後でもっと大きな神の勝利を見たみたいな、そういうことはあります。でも、キリストのところに来た人は必ず、癒しを受け、奇跡を受け、解決と勝利をもらっているんですね、これね。聖書を見る限りそうなんですね。そしてね、イエス様がのところに来た人はみんな死から勝利してるんです、うん、復活してるから出会えるようにしてもらえるようにしてもですね、そうなんですね。でなんね、これは今も変わらない。キリストのところに行くならば必ず神様の答えが、解決と勝利があるんですね。じゃあ具体的にイエス様のところに行くっていうのは現代どうしたらいいのか。この時はですね、イエス様のところに行くっていうとですね、分かりやすかったんですね。何かというとですね、これはですね、携帯電話できればマナーモードか僕にしておいてほしいんです。今日司会者言ったっけ、はい、お願いしますね、はい、誰かケアしてください、はいはいはいね、そして、ね、それで何かというとですね、何の話したっけあ、この時代はね、エス様がいた時にね、エス様はですね、人として笑われてたでしょ。だから、どういう人かって言ったら、人として来てたので、エス様のところに行くと分かりやすかったんですよ。エス様のところに行けばよかったから。そうですね。 本当に暑いですねすいません、今日はそんな暑くないんですよね、外はね。だから今日はやったと思って朝喜んでたら、やっぱりダメですね。もうこの街道はやっぱりいるべきではありませんね。やっぱり移るべきという人なので、皆さんよろしくお願いします。それでね、ちょっと尋常じゃないから暑いですね。今インフルエンザが流行ってるので、ちょっとこういう状況じゃ良くないですよね、おまじめに、ね、だからちょっとすみません、来週から場所を変えましょう、ね、で、話を元に戻しますが、イエス様はね、こう人として来ておられたのが分かりやすかったでしょ。イエス様のところに行ったら、ここ例えば戻れた、カナンに行けばイエス様に会えるわけだから。じゃあ今イエス様のところに行くって、なんかアメンとか言って分かったような気分になるけど、じゃあ具体的にはどうすればイエス様のところに行けるのでしょう。目には見えなくても生きておられるイエス様に、どうすれば具体的にイエス様のところに行って、イエス様に会い、イエス様にその解決と勝利をもらうことができるんでしょう。じゃあイエス様のところに行ってどうすればいいんでしょう。聞いてもいいんですけどね昨日ラジオで話をしたんですね。予定しないで妻に振りました。それはね、どこだかと思ったらちゃんとね満点回答してくれてほっとしたんですけど、一つ目はね、一番簡単な方法、一番簡単なイエス様に会う方法、もう皆さん今日やっています、教会に行くことなんですね。教会に行くと、私たちは教会にキリストは満ちているって聖書に書いてあるので、私たちはそこでキリストに触れることができる。教会に行くならば、イエスキリストは教会に満ち満ちていると書いてあるので、私たちはイエス様に触れることができるんですね。皆さんは開かなくてもいいですけども、エペソ書の1章のところに22節23節のところに有名な御言葉があります。お読みしますね。エペソ書1章22、23に、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。こう書いてあります。だから教会にはキリストは満ちてる、しかも一切のものに対してくださるキリストは満ちてる。教会に来ればキリストに触れることができるんですね。で、皆さんですね、日曜日の朝ね、教会に来てね、例えばよく、ね、冗談で言われますけども、寝ます ね、まあ、今日も何人か休んでした方いますけども、ね、で、家のお家で布団の中で寝てるのと教会に来て寝てるのと、これは全く違うんです。本当に違うんです。これは教会に来るってことは、キリストが満ちている場所に来ているので、そこにキリストに触れることができるんですね。で、教会に来た宗徒、教会に来ない宗徒でははっきり変わりますし、全然違います。で、今日いつもですね、大礼拝の時に賛美があると爆睡する方が中国に帰っておられますで、彼はですね、前の人が再生不良性貧血という難病にかかって、で、本当に、まあ、もう命が危なかったんですけど、奇跡的に回復しました。そして癒されて退院してきて、当時は語学学校に行ったんですけれども、その後彼はどんどん良くなって、こう先生がこれ以上は良くならないけど、だけどもここまで来れば十分だからっていう数値に行った後、先生がこれ以上良くならないって言った正常値まで全部なったんですね。そして長崎大学に合格しまして、今杉山教授のところでねやってますよね。で、そしてやってますけど、それと同時にアルバイトしたわけです。ちょっと尋常じゃないアルバイトしてる。もう学校で勉強するのはほとんどアルバイト。彼は本当に超ハードです。それでも学費が払いきれないみたいですね。でも日曜日だけは絶対教会来るんですね。今までちょっといろんなことがあって、ちょっと教会休んだったらね、来なかったら、ちょうどその日初めて今まで取られなかったのに中金を取られたとかね、いろいろあるわけですね。とにかく彼ら教会に来る。でも教会に来たら特徴があってですね、それだけハードな仕事を今してるので、この仕事をしてること自体が奇跡なんですよ。仕事ができない人だったからね、本当に神の恵みなんですけど、賛美の時心から賛美したわけですね。賛美が終わると、その席に座ってですね、こう話が説教が始まると爆睡するわけですねそれはね、彼は教会に来て必ずね、いつも真剣に祈ってるから、いろんなことをね。で、ある時学費のことを真剣に祈ってました。支払いの期限があるから、学費がどうしてもそれだけアルバイトしても足りなかったわけですね。生活費もあるし、いろんなことがあるから、あれから祈ってたわけなんですね。そしたらですね、アルバイト先で、ある日曜日来て、いきなりですね、私に言うんですよ。今日はどうしても証をさせてほしいって。普段そういうこと言わないのに、えっとか言ってね、どうしても証をさせてほしいって、ほら、じゃあいいですよって言ったら、その時の証覚えてらっしゃる方いらっしゃいますかね。で、ある日曜日ですね、ある日ですね、アルバイト終わって駐車場かなんかからバイクでね行こうと思って、 ふっと出た時に、そう人が通った穴がパッと止まったんです。止まったんで足をプッと地にしていたら、足の下になんかグニュって踏んだんですって。なんかね、なんだろうと思ってパッと取って、暗かったので駐車場の中だったんですよね、地下かなんかでもね。なんかね、パッと取ってね、もうよく見ないでポケットにプッと押し込んだんです。家帰ってから見ようと思って、で家帰ってた。そのままで家帰って何だったのってこう見たらですね、財布だった。財布がグニュって言うってことは、それぐらい一万円札が入ってたってことな。見てびっくりしたの。あの時正確な数字から言いましたよね、みんなの前で。まあでもやめときましょうかね、ちょっとね。数十万円入ってた。かなり数十万円ね。10万円、20万円でありません。もっと数十万円ね、入ってた。ね、で一瞬思ったんです。これで学費払える。でもすぐ待った。あ、いや、まあクリスチャンですね。あ、こうするわけないからと思ってね、すぐに警察に連絡をしたわけであります。ね、そしたら、ですね、警察の方からね、じゃあすぐ来てくださいってことで、もっと届けに、連絡して届けに行ったわけです。そしたら実はね、なくした人が必死に探してた。後藤の市議会議員だったそうです。後藤の人が長崎に出張してきてて落としたんですって。それで目の前でですね、警察の目の前で、もう最軽でした、ありがとうございましたって言ってくれてね、目の前でその財布からその数十万円の10分の1に当たるお金を抜いて、彼に警察の前でちゃんとくれたんですって。でそのお金を足して学費は満ちたんです。で学費は完全に払えたんですね。であんまり感動して嬉しかったので、彼は私のところに恋愛の時にですね、今日どうしても話をさせてほしいって言ってきて、覚えてらっしゃいますかね、明かしされたの、ね、覚えてらっしゃる方いると思います。明かしをしたんですよね。あれですか、教会に来て彼はいつも神に求めていったんですね。神様が支えるわけであります。で教会に来る時にそこにキリストがいるんです。だから皆さんね、いろんな方法でサタンは教会から引き離すんです。信仰行きなる場合ことはありません。教会から離します。教会から離れると、別に神様を信じなくなったわけじゃない、イエス様のことを信じてるんだって言いながら、だんだんだんだん神様から離れていくし、実際はほとんどクリスチャンであっても世の中と何にも変わりない状況になってきます。で教会に来るいてるだけで、実は私たちはですね、キリストに触れているのです。これすごく重要なんですね。教会に来ることはすなわちキリストに触れることができる。ここにキリストは満ちてるからですね。まあ、今日は暑さも満ちてますけど、ね、キリストが満ちてるわけですね。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。これ一つ目ね。そしてもう一つ、じゃあ、もう一つキリストのところに行くのに、一つは教会に行くといいんですね。もう一つは何でしょうか。まあね、祈ることです。どこでも、あなたがどこにいても何をしていても、祈るときキリストに出会える。その時に神様、一番いいのは、教会に来て祈れば、もうバンバン大ですけれども、祈るときに実は私たちはそこで主のところに行ける。先週まで話しましたね、十字架の話を。ね、幕が真っ二つに切れたとき、1年に1度しか大祭司が入れなかったら聖所に入れるようになった。つまり、いつでもどこでも誰でもイエス様の十字架を信じているなら、真の神様と交わり、真の神様に触れることができる。祈りなん。祈るときに私たちはキリストに触れることができるんですね。だから祈るときは私たちは神の技を見れるんですね。で、先週話しました飯塚の方のお話覚えてらっしゃいますかね。まあ、先週いなかった方の話をカリスマンで言いますと、先々週ですね、先々週の水曜日飯塚で聖会がありました。新しい人が3人、子供を足したら5人来たんですけど、みんなしても死んだんですが、その3人のご婦人、1人のうち1人のご婦人はですね、ご主人が、難病でした。ほら、難病で呼吸系の難病です。酸素吸入器をいつもつけてるんですね。24時間看護でした。それで、あまりハードな方だったので、ご主人は病院に、北九州の方の病院に入院することになったんですね。これはそこにしかそういう難病の対応できる病院がなかったからね。で、まあもう先週の話はちょっと変えつまります。でそこでずっと彼女は一人で戦ってきた。本当にこう中3の男の子が受験生がいるんですけれども、24時間看護は一人で戦ってきた。あんまり本当にご主人のことを思って一生懸命頑張る、子供と思ってやってくる、一人で戦ってきたのでもういっぱいいっぱいだったんですね。でそれは彼女自身も夜眠れなくて、まあ、入院させたんですけども、その後も夜眠れなくて、睡眠薬を使ってしか夜眠れなくなっていた。それが精神的に追い詰められていたんですね。でいろんな宗教が来たそうです。でもどの宗教が来てもダメだったそうです。で初めて、まあ、友達に言われたのかなんかで、生まれて初めて教会に来られたんですね、先生の強いね。で十字架の話をしたんです。そしたらですね、本当に孤独で戦ってきたんですよね。十字架の話がぐーっとこれ入ったの。明確にイエス様を信じられました。本当に そして言われたんですね、あの初めて今までずっと一人だった、孤独だったって、で、ね、誰も分かってくれなかった、一人で戦ってきたけど初めて一緒に戦ってくれる人に出会いましたって、でなんか思い出すーっと取れたみたいですね。あ、そしてね、初めてです。でご自身がそんだけハードだったので、ご自身がもうちょっと今病院で危ない状況なんですけどね、じゃあご自身が治るように乗りましょうかって最初ですね、あの正直によく気持ちが分からなくなってしまったんです。あんまり長く苦しいことが続いたので治ってほしいと思う一方で、もうこのまま召されたら楽になるなって思いが来るんです。それぐらいきつかったんですね。でそう思ってしまう自分がまた嫌なわけですよ。そして本当にもう自分で自分がもう保てないぐらい苦しくなって、睡眠薬飲まないと寝れなくなって、でも教会に来てイエス様の授業を来た時に初めて心の思いがスーッと降りて、その後ですね、治りやりましょうったら入ってて、心からご自身が治ることを願えるようになったわけですよ。でそれを期待できるようになった、そのことが本人は分かったみたいですね。ですごく楽になったみたいです。それで酔ったんですね。実はその睡眠薬を飲んで寝てたってことを私知らなかったんですね。ってその時は聞いてなかったから、ただなんか奥さんのためになきゃいけないと思ったので、ご主人のね奇跡的な癒しと回復になると同時に、その奥さんのことも真剣に乗ったんで、その方のためにもね。そしたら後で聞いたら、その晩から睡眠薬を一錠も飲まないで熟睡できるようになってたんですね。その日からです。ずっとね、今日に至るまで、先週の水曜日までしか知りませんけど、先週の水曜日福岡で会った時までは毎日そうだったんですね。なったんです。そして息子さんを連れて、この北九州って聞いたから、北九州には牧師がいるから、ね、今度行かれる時にね、紹介しますからって言ったら、喜んでくださって、土曜日の日にすぐに北九州に、前の土曜日に、昨日の前の土曜日に行って、息子さん、中3の息子さんと一緒に病院に行く時に岡田牧師夫妻に会ったんですね。で岡田牧師はすぐにですね、もうね、福音宣教しますし、お祈りされますから、ね、お祈りしましょう。両手を広げられますからね、お祈りしましょう。感謝ですね。この息子はね、こう祈ったの。でアレルギー性の体質なんです、息子さん、中3の息子さん。その結果、鼻炎なんです。その時も鼻がいっぱい出てたんです、ね。そこで、その時、その場ですぐに乗られたら、その鼻炎が完全に癒されたんですよね。そこで。びっくりしたのね、息子さんもお母さんも。お母さんはもう夜熟睡できるようになったし、息子さんは鼻炎が完全になってしまったし。それで、お父さんの部屋に入っていった。お父さん寝てたんですって。でもお祈りしたんです。それで、岡田牧師たちは帰ってくるからね。その後、奥さんは、牧師が起きてから話し出したんです。だね、水曜日から良くなった、体調が。水曜日から良くなってたんですよ、ご主人が。それで実はその話をしたらご主人はびっくりされて、そしてすごいですね、ご主人に話をしたらね、聞いた十字架の話を、まあ、受け入れてくると一生懸命したご主人のやつも信じたんです、その場で奥さんを通して。それでいきなりですね、いいですか、奥さんが言わないのにすぐに洗礼を受けたいって言ったの、ご主人が。いいことですよね、洗礼を受けたいって言いましたね。ここは本当の話です。うおーってことで、それじゃあそれでややこしかったら、北九州の人が授けるか、飯塚が授けるかってこういう悩みがいいですね。ね、これでね、まあ私が今週なんて来週北九州に行くので、その時病室で家族全員でやりましょうかって話になったんですね。ご主人が言ったんですね、誰よりも洗礼受けないって。で自分の体調になることはっきり分かるって。そうですね。でこの家族はですね、もう奥さんの表情が全く変わった。で福岡に、先週の水曜日ね、福岡にわざわざ今度中3の息子さんも連れてきていました。それで私が説教したんですけども、息子さんはね、時々ニコッと笑うんですよね。で受験のことと、それからもっぺん体重のことも祈りまして、で家族で最もお父さんのことになったんですね。で奥さんまで、今度は本当にこちらに回ってくることを、奇跡を期待しながら心を合わせれたの。それで本当に一緒に祈れたんですね。最初はね、この家族に奇跡が起こることを期待しております。でなんで、これ祈りなんですよ。最初飯塚に来て、奥さんと一緒に私が祈りました。飯塚の牧師も一緒に、その時岡田牧師が北九州の病院で一緒に祈っておりました。それでまた水曜日、もちろん日曜日に入ってますから、飯塚で祈られました。でまた今度は福岡で祈ったわけですね。祈る時にね、神様の音が鳴り始めるんです。いいですか。祈る時、神様はその祈りを答えてくださる。祈るとき、イエス様に触れることができるんです。神様は祈るものをね、拒まれません。どういうわけね、それを覚えてください。でこれが、まずね、イエス様に会うってことのね、ところに行くっていう、一番簡単な二つの方法ね。そしてもうちょっと行きますよ。ね、次ですね。まあ、そして、 イエス様は言われます。あなた方はキリストを知り得ない限り決して信じない。今日はちょっと詳しくも解釈はしませんね。それでお七百人はイエス様に言った、どうか私の子供が下のうちに下ってきてください。でつまり、カペナウまで来てほしいと言ったわけですよ、ね、下ってきてください、カナからカペナウまで来てほしいと言ったわけです、ね、そしたらイエス様は行くって言わないで何て言ったかと言ったら、こう言われたんです。49節そのお七百人、50節ごめんなさい、イエスは彼に言われた。お七百人に言いました、帰っていきなさい、あなたの息子は治っています。一緒に行こうと言わなかった、いや帰ってきなさい、あなたの息子は治っています。言葉を与えてくださったんですね。そしたらその時ですね、素晴らしいことは、この王室の役人は、その人は王室の役人はイエスが言われた言葉を信じて人についた。そしたら50節彼が下っていく途中、ね、カペナムに戻っていく途中、そのしもべたちが、つまり王室の役人ですからしもべがいっぱいいる、そのしもべたちが家からやってきて彼に出会って、彼の息子は治ったことを告げた。息子さん治りましたよってことを伝えに来てくれた。それで王室の役人が来ました。子供が良くなった時刻をいつ治ったんだって尋ねると、昨日の第7時に熱が引きましたと言った。で第7時というのは、父親がイエス様があなたの息子は治ってると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身の彼のようなものを皆が皆信じたと。まさにイエス様があなたの息子は治ってると言った時間に息子さんは治ってた。これがイエス様の言葉です。でも鍵があるんです。今日の2つ目のポイント、帰ってきなさい、あなたの息子は治っていますと言われた時に、この王室の役人はですね、イエスが言われたことを信じてって書いてある。言われた通り、はい分かりましたって家に帰っていった。しかもイエス様は治ってると言った、その治ってると言われた言葉を信じて帰っていったんですね。ここなんですよ、信じたんです、言われた通り。でも結構ね、朝ね、こういう時にね、下ってきてくださいって言ったらね、帰っていきなさいって言われたらね、そんな冷たいって、いや治ってるからって言われてるね、本当ですかとかね、そんなことは、ね、ついてきてくださいよって ね結構言う人いるかもしれないそうですね。だってこの人は来てもらって治してほしいってのはこの人の願いだったわけです。ところがイエス様が言われたのは、いやついていかない、一人で帰っていけ、もう治ってるから、言葉を与えられたんです。王室の国が願ってたのは、家まで来てもらって手を置いて治してもらおうと思ってたんですよ。でもイエス様の言われたのは、いやもう行く必要はないんだって、治ってるって言ったの。おじさんみなさんのイエス様の言葉を信じたんです。何ですか、信じた時に言われた通り本当に治ってたんですね。実はね、神の言葉は生きていて働いています。主が言われたことはその通り成就しますが、甲斐があってその言葉を信じるってことがポイントなんですね。その時に主の奇跡が起こるんですよね。でフローレンさんの話をですね、本人はいらっしゃいますけどね、フローレンさん大学に合格されたですね、おめでとうございます、ね、で前話しましたけどね、ちょっと今日ね、この神の言葉を信じるってことにポイントを置いてお話したいんですけどね、前も話しましたように、フローレンさんは今度12日ですよね、12日にご主人が、と息子さんちょっと遅れる、14日日本に着く、チェンジしたな、14日にプロレスさんのご主人と息子さんたちが来られます。上の息子さんがアカッド君っていうんですね、4歳ですね、アカッド君って4歳、アカッド君っていうのはナイジェリア語で奇跡っていう意味でありますね、前話してますけど、で実はその4歳だから4年前ですよね、5年前の12月かな、今4歳ってことは生まれたんですけども、だからまあ5年前でしょうか、その時にですね、実は初めて生まれた子供がいたんですけれども、そのお子さんが体中から水分がなくなっていく、そういう病気になって、お医者さんに見せたけど、教会でも祈って、そして彼女たちも祈って、本当にみんな祈ったんだけど、残念ながら亡くなっちゃったんですね。確か4月だったと思うんですけど、亡くなってしまった。本当に亡くなった時に牧師がやってきて祈ってくださった、予言が与えられたの。その時に、あなたはこの年のうちに再び男の子を抱くって言われた。その時は落胆してたし、って感じだったんです。そしたらその通り12月に赤っ子が生まれたのであります。再びね、で神様が赤っ子ヨシアでしたっけ、赤っ子ヨシアでしたっけ、赤っ子あ今ごめんなさい、赤っ子イマヌエルって名前だったね。で向こうは2つつけますけどね、イマヌエルってのはもうみんな知ってる名前ね、神ともにいます。赤っ子っていうのは向こうのナイジェリアの言葉で、さっきも言った奇跡っていうもんですね。神様がその名前を与えてくださった、だからその名前をつけたわけですね。ところがですね、しばらく経つと、前の子と同じ病気になったのです。水分が体中がなくなってくる。それですぐに このフロレスさんはお医者さん、ドクターなので、お母さん自身はお医者さんなので、ナイジェリアの首都の一番大きな病院、ナイジェリアで一番いい病院ですね、に朝早く起きて、カット君を連れて行きました。そこに友達がいるので、そしてそこでその一番良い病院で全部検査をしてもらいました。お医者さんの診断は、この子はまず助からないと。そして、もし治ったとしても、治ったとしても、いろんなハンディを負うことになるから、この子にとってはかえって死ぬ方が幸せかもしれないって、まず亡くなると思ったから、そういう言い方をして慰められたんだと思いますけれども、そういうふうに言われたわけですね。ほらショックですよね。でもお母さんはすぐ帰ってきて、また教会に行き、みんなに祈ってもらったって祈ってたわけですよね。でもね、前の子と同じ病気でしょ、恐れが来るわけですよ。この子は取らないでください、もうこの子も取らないでくださいっていう恐れが来て、ね、神様この子は取らないでくださいって、でも恐れが来るわけですね。その時にあるクリスチャンの友人の方が来られて言われたそうです。この子の名前はアカットでしょって、奇跡でしょって、神様が与えくださった名前でしょって、この子は奇跡っていう名前でしょって、ね、神様がくださった名前じゃない、神様の奇跡を信じないとって言われたんですね。でその時彼女がハッとしてそこで信じたんです。それまで恐れいっぱいだったんだけれども、そうだ、この子は神様がアカットって言ったんだ、この子には神様奇跡ってつけてくださったって、ね、そしたらね、言葉を信じたんです。そしたらそのからしばらくして、ライホルト・ボンケっていう、まあ今は21世紀ですけど、20世紀最大の伝道者と言われています、ドイツ人ですけども、アフリカで100万人とか10万人とかもたくさんの伝道集会をした人ですね。ライホルト・ボンケがそのナイジェリアでそのクルセードをした人ですね。でそれを知って彼女は当然かと思ったので、そのクルセードに行った。ところが、いっぱいだったそうです。だからそのライホルト・ボンケが、奇病と難病の子供がいる方はその子供のために祈るから出てきなさいって言われたことですね。これでアカット君を取り出ていこうと思ったら、あんまりいっぱいなので前まで行けないから、こうアカット君をこうさすがにたそうですね。そしたらライハルト・ボンケはですね、短く祈ったんですって。こうね、いっぱいいっぱい祈ったんじゃなくて、本当に単純に短くその癒されるように祈ったそうです。でアカット君を下ろして帰ってきた。で次の日、まあちょっと病院にね、ちょっと行ったらですね、近くの病院にね、数値が良くなってたそうです。それで今度はそのあっちの病院にね、そのもベンチ等の大病院にも連れて行ったわけですね。もうちょっとかなり簡単に話してますよ、ね、大病院に連れて行った。そしたらですね、先生ができて言ったそうです。もうだいぶ経ってたから、それまでの間に全然来ないからね、もう死んだんだと思ってたって、ね、まだ生きてたんだって検査してくれたんです。そして全部の検査終わった後、先生はびっくりした。全ての数値が正常です。これはありえない奇跡だって言ったんですね。奇跡が起こったんですよね。どこからトラブルが始まったかというとね、神がくださったアカットっていうその名前、その言葉を信じたところから逆に始まりました。皆さんね、皆さんに既に与えられている言葉があるでしょう。その言葉をあなたが信じるとき、自分じゃなくても自分の子供や友人や家族でも、その言葉を信じるとき、そこから奇跡が始まる。で14日に来られるそうです。会うのが楽しみですね。ユダヤ君のお友達ができます。ね、ダビデ君がもうアメリカ、アメリカじゃない、東京だ。東京に行っちゃうんですけども、実はね、ユダヤ君祈ってたことがあって、ずっと、ちょっと脱線しますけど、あ、さっきの話で祈ってたことが、何祈ってたことがあってね、男の子のお友達をください。ただそれ、外国人の男の子って祈ってた。なんでかというと、かってジャイルっていうね、フィリピンの、名前何でしたっけ、あの人、フィリピンの方のエドワーさん、エドワーさんの子供さんがいて、その子供さんと仲良かったの、ね、フィリピンの方の。だからね、外国人の男の子っていうのって別に難しい理屈じゃなくて、そしたらですね、内地の方が結構来られるようになって、ね、外国人の子が来られて、それで今回ですね、今度また外国人も来るわけですね。ダビデ君が行くようになったら、唯一 の友達のダビデ君になったら、私はね、皆さんの友達にとね、親箱も入ってるでしょうけどね、本当に神様に祈りに応えてくださってるって本気で思ってます。神様って言うんだからね、教会に来る人、祈る人に応える、もう一つ、神の言葉を信じる人に神の方が現れるんです。ですから皆さんに与えられた言葉だって、この時あなたの息子は治ってるって、息子いないんですよ、そこ 来てほしいって、ね、来てくれたら治ると思ったのに、えって感じでしょ。でもイエス様が言うならきっと治ってるって信じて帰ってみたら、向こうから家の人がやってきて、息子さんになりましたよ、いつって聞いたら、まさに言葉が与えられたわけなんです。神様の言葉って生きてるんです。信じるのうちに働くんです。奇跡は起こるんです。21世紀の今でも神は同じように、神の言葉を信じる者のうちに奇跡をなさいます。それなんで、ね、この言葉をどうぞね覚えてほしいと思いますね。で、既に与えている言葉もあるでしょうし、これから与える言葉もあるし、今日与えられる言葉もある。ぜひ夜のモーセ牧師の送別説教を聞いてください。最後に言葉を置いてくれるでしょうからね。で、最後に、さよならこの野郎なんて言わないですよね、きっと。祝福ありますよ言ってね、きっと神様からの祝福の言葉を言ってくださって旅立つでしょうね。言葉をもらいましょう。言葉を信じる人に神の奇跡は現れてます、ね、それをどうぞ覚えてほしいというふうに思います。まあ、暑いですので、ちょっと今日はここまでにしておきたいと思います。今日この後いくつかお知らせもありますので、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる方です。昔も今も昨日も今日も変わらずにあなたは生きて働いておられて、体も心も人生も生活もあなたは癒して回復してくださる方です。どうぞ一人一人が今直面している問題や困難があると思いますが、自分のことや愛する家族や友人たち、どうぞ今日あなたに会うために教会に来ました。お一人一人にあなたはその一人一人が直面していることに対する解決と勝利を与え、答えを与えてください。また私たちにあなたの前にいるこの祈りに応えて、あなたが豊かな奇跡を勝利を表してください。またあなたが与えかつ言葉があります。あなたの息子は治っている、そういうふうに役人に言われましたけれども、私たちもあなたが語られます。その言葉を幼子のように信じて、神の奇跡を共に見ることができるように豊かに導いてくださることをお願いいたします。短くミニストリーをしたいと思いますが、体が病んでいる方、問題がある方、また自分がいいんだけど、自分のことはもちろんですけど、家族や友人も含めてお祈りしたいと思いますが、その前に短く悔い改めの時を持ちたいと思います。先ほど聖書の時にも祈りましたが、罪があると祈りが天に届きませんし、聖書は全ての人が罪に届いています。またごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることもありますので、今短く悔い改めの時を持ちましょう。主はやりました、何をしてほしいのですかって、今あなたの願いと求めを主の前に差し出して、この願いと求めに主は答えてくださいます。また体が痛んでいる方はその人を言ってください。また自分がいいんだけど家族を信じている方はその方を思うために前に言いましょう。天の父様、今キリストでそんなに思っています。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって許されよ、イエスキリストの名によって、イエス・キリストによって乗れ。胸の痛み、気管支に塩を添えてください。気管支を癒されよ。統合失調症、イエス・キリストによって躁うつ病、イエス様になってみせる、癒されよ。関節の痛み、腰の痛み、イエス様によって、まず足のむくれというか、イエス様によって足に触れ、関節に触れ、腰に触れてください。イエス様の名によって癒されよ。病をもたらしてきている、また恐れをもたらしてきている悪しき霊、汚れた霊をイエス様って命じる。その人の思索、感情、体、思いの力、行け、恐れの霊を行け。経済的なことで戦っている方、信仰してなさい。私はあなたの戦いを知っている。私はあなたを支える。人間的計算で動くと、あなたはますますこのサタンにやられ、マイナスは消えていきません。あなたはしっかりと神様に立って、信仰に立って、主を信頼して、主を第一にしていくならば、私が支えよう。あなたは神の支えを見て驚くだろう。私は支える神。私をしっかり中心に置きなさい。その時この経団に関して私は支えていきます。いっぺんに解決するわけではありません。でも確実に解決していきます。なぜ私が時間をかけるかというと、それはその時間を通してあなたの信仰を立て上げるため、あなたの人生にこの後私の計画を表すために ある時間をかけて私は信仰を与えてあげます。私を大事にしなさい。この境内に対する完全な解決を与えると使用されます。このが社会的立場というか、こう世の中で仕事をしていて、なんか立場が与えられているのか、これ今も与えているけど、もっと立場を与えようとしているんでしょうか。なんかそういう方がいらっしゃいます。でその方は、神様がその立場を与えてくださいました。そのことを徹底して感謝して神に祈りなさい。仕事は仕事って割り切らないで神に祈りなさい。私はその時あなたになすべき判断に関して知恵を与えます。祈る時にはっきりあなたは神様からの導きを感じるでしょう。ある場合は自分の経験と合致します。ある場合はあなたの経験とは合致しませんが、祈るとどうしても何か促しが来た時、あなたは神に従っていきなさい。私がはっきりとその職場の現場というんでしょうかね、その中で私の勝利と栄光を表していこうと主はおつられます。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。本当に感謝をします。皆様、さらに一人一人に触れ、あなた方から見て思って導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。